ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本典彦のラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本典彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本典彦のラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました坂本典彦のラジオ経営塾、パーソナリティは私根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、今日はですね、私の友人のね、経営者さんにお越しいただいてるんですけれども、今日のテーマがですね、17年連続黒字の社長が語る失敗しない企業の秘訣ということでですね、今日はね、素晴らしい経営者の方にね、お話しいただきたいなというふうに思っております。ではですね、早速ちょっと今日お話しいただきます VIP ソフトウェア株式会社の取締役の岡田裕二さんにお話しいただきたいと思いますので、はい、岡田さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では、簡単に岡田さん、ちょっとまず簡単に自己紹介をちょっとお願いできたらなと思うんですけれども。
はい、今ご紹介預かりました VIP ソフトウェア株式会社の岡田と申しまして、今簡単にご案内いただいたんですけど、私も脱サラ起業いたしまして、17期連続おかげさまで黒字で、付け加えると無借金経営もさせていただいておりまして、今日はちょっとその辺のお話、僕なりにお伝えできればと思って、今日はお邪魔させていただきましたので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、その17年連続黒字とね、さらに無借金経営ということで、これからね、企業を目指される方もね、理想のね、形になるんじゃないかなと思いますんで、ぜひね、そういった企業や経営の秘訣をね、いろいろ聞いていきたいなと思います。で、今日お話しいただくポイントとしては、3つね、ポイント聞いていきたいなと思うんですけれども、1つ目が金を借りるな、スモールスタートというところ。で、2つ目が、自分や商品に自信を持ちすぎるな、顧客目線。で、3つ目が、寝る間を惜しんで働きリゲインという形でですね、岡田さん自身がですね、ご自身でもね、起業して経営されてきてですね、気づいたポイントですね、そういったところを今日はたっぷりとお話しいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ではですね、早速ちょっと聞いていきたいんですけども、その失敗しない企業の秘訣ということで、1つ目がね、金を借りるな、スモールスタートというところなんですけれども、はい。こちらについてちょっとお話ししたいんですけれども、はい。いかがでしょうか。
まず起業するときに、結構皆さんお金を借りて起業する方って多いと思うんですよ。で、それは別に決して間違ったことではないと思うんですけど、今の時代テストマーケティングとか、小さくテストをしてから始められるやり方ってたくさんあると思うんですよ。今大企業もいきなりで大資本ぶち込んで新規事業を立ち上げるっていうのも珍しい事例になってきてるんで、本当に立ち上げるときは、まずはなるべくこうお金をかけないような形で、まずテストをして小さいスタートを切った方が成功につながるというか、失敗しない起業ができるっていうのがありますんで、そういった形でスタートしてした方がいいんじゃないかって思ってます。
はい、ありがとうございます。そうですよね。これやっぱりね、最初にお金ね、結構大きく借りちゃって、でね、気づいたらお金、借りたお金がね、なくなってて、なんか返済だけが残ってるみたいなんて、やっぱあったりしますもんね、なんかそういうのもね。岡田さん自身はそのね、今は無借金ってお話だったんですけども、借り入れも使ったりもするのはするんですか？もう全然借り入れとかは使わない感じなんですか？
うちのお話をさせていただくと、僕が起業するときに、僕は営業しかやったことなかったんですよ。
はいはいはいはい。
で、営業しかやったことない僕が脱サラ起業したんで、もう全く経営の勉強もしたことないし、経験もしたことなかったんで、
はいはい、
全く右も左も分からない状態だったんですよ。
うんうん、
で、そんな状態で、正直不安だったんで、僕ちょっと経営の先輩というか師匠がいて、その方に2つのことを教わったんですよ。で、この僕は2つを愚直に守ったことによって、先ほどお伝えした連続黒字と無借金というのが達成できたんで、決してですね、難しいこと僕はやったわけではありません。 これは最初に僕と同じようにこの2つを聞いて、皆さんやれば僕は誰でもこの結果を 僕と同じように残せると思ってて、でそれの2つは何かっていうと、はい、1つがさっきも言ったように僕営業しか知らなかったんで、全部自分で勉強してから、自分で覚えてから社員を取って教えるなり、外注の、まあ、事業さんとかに仕事を振るなり、自分で把握してからやりなさいって言われたんですよ。
うんうんうん、
で、僕はもう、なんていうんですかね、もう設立企業から、登記の手続き、あとは、税務署の手続き、社会保険の手続き、であとは採用、給与計算、で、営業はここが得意なんで、見積書、契約書とかは、普通にやりまして、その後請求書出したり、入出金管理したり、あとは税理士さんとやり取りする書類作成。こういったものも最初僕全部自分でエクセルで始めたんですよ。そのおかげで、まあ会社のこの、なんていうんですかね、やらなきゃいけない作業とか、人物金の流れっていうのが全部頭の中に入ってたんで、それでもう僕の中でうまく全てを把握して、進めることができたっていうのが、お金のやりくりとか、最初に、まあ、資本金ってやっぱ入れるじゃないですか。その資本金の中で、どうやってやればいいかっていうのも、ちゃんと計画して使って、お金を借りないでもできるような、自分の中で全部組み立てて、お金を使ってやってました。
すごい。ねえ、ねはさんいかがですか？聞いてて。
いやー、今自分に置き換えたらできるかなって思ったら、できないかもって思っちゃいました。
できます。大丈夫です。
秘訣を知りたいです。
ねえ。もう本当あれですよ。もう一つずつ勉強しただけです。まずは、だから自分でもやっぱ紙に書くことですね。はい。さっき、お伝えした通り、まあ、会社作るには何から始めるっていうのが、あ、設立、会社、設立登記しなきゃいけないんだとか。じゃ作った後に何するって言ったら、あ、税務署に行かなきゃいけないんだとか。あ、今度社会保険の手続きしなきゃいけないんだとか。というのは今の時代、ネットで全部調べられるじゃないですか。それで僕は順を追って全部調べて書いていったんですよ。で、やらなきゃいけないことを一つずつ勉強して、一つずつこなしていったっていう形ですね。
うん、はい、すごい。会社の登記も、設立登記もご自身でも、じゃあ書類作って、
全部やりました。
の申請。あ、すごいですよね。
経過も作って、
はい、
交渉に役場行って、
はい、
もう全部やりました。
結構ね、最初ね、もういきなりね、まあ普通は、司法書士さんとかにお願いしてっていうパターンもね、結構多いと思いますけど、いや、でもね、そこのところ、全部やっぱ一通りね、なんか自分で一度、やってみるってすごい大事ですよね、そこって。
大事だと思います。はい。
ね、なんかそれやってるからこそ会社のその動きっていうのがね、なんか全体像がちゃんと分かって、ね、どうやったらね、その組織とか会社っていうのが動くのかっていうのが、ご自身の中でも、まあ理解できて、まあ進めていくことができたっていうところですかね。
はい。
ねえ、すごい。いや、素晴らしいなと思います。ありがとうございます。それが一つが自分でやるところと、もう一つが、
あ、はい、はい。あ、もう一つがですね、
はい、はい。
お金借りないでやってみろって言われたんですよ。はい。でさっきね、これちょっと矛盾しちゃうんですけど、基本的にお金借りてやる人もいると思うんで、ただ、うちは IT っていうのもあって、そんなに初期投資がかからない。例えばこれがなんか物を仕入れて売るとか、特に不動産とかだと絶対お金必要だと思うんですけど、まあ、うちはまあ、IT だったんで、そんなに設備投資がいらないっていう業態だったんで、まあ、最初の、まあ、資本金だけで、どうにか回るような計画を、まあ、最初に事業計画を僕作ったんですよ。
うん、
で、じゃあそれでお金借りないで、やってみなさいと。で、そこにも、まあ、一つ理由があって、僕の師匠がバブル崩壊の時に、結構銀行さんから厳しい貸し剥がしになったようで、まあ、その辛い経験から、ちょっとお前あんまりああいう経験させたくないからお金借りないでやってみろって言われて、僕はもう、起業したことの経験がないんで、あ、そういうものなんだ、最近の起業は、と思って、愚直にやっただけです。
ね、もう、銀行の貸し剥がしの話が来ると、僕はちょっとね、なんかもう胸が痛いなと思いながら、ね、もともと銀行で、まあ僕は直接的にね、貸し剥がしの時は関わってなかったんですけど、でもね、なんかもう本当にね、そういう時代がやっぱ銀行もね、ありましたからね。 ねえ、いやでも、ねえ、でも IT の会社でもね、やっぱりね、資金ね、運転資金とかで、ね、人件費の支払いとかで、いろいろそういったところでね、ちょっと借り入れが必要だなって思う時もあったんじゃないかなと思うんですけど、そういう時でももう借りずにっていう形でやって
た。そうです。もうだからそれは完璧に、はい、1日単位で資金繰り表をつけてたんですよ。だから一番、本当僕、完璧ですよ、もう。1日単位で計算してるんで、うん、絶対にショートすることはないはずなのに、うん、やっぱり月末に、やっぱ5万円ってとこあったんですよ。
へぇー、あ、残金がですか？
残金が5万円。
はい。
さすがにこの時は、絶対に支払い督促とかないのに、
はい、
やべえ、なんかあったらどうしよう、潰れちゃうかもしれないとか思いながら寝れない。まあ寝れましたけど、寝れそうにない時ありました。
すごい。そうなんですね。でもそれでもまあ別にまあちゃんと、まあ、次またちゃんとお金が入ってくるっていう予定があった上での5万円になったっていうところなんですかね。
でも万が一月末、うん、そのお客さんから入んなかったらどうしようとか。
そうですよね。そういうのありますよね。
あるとは思うんですけど、ただ、一応、もう、それがもし入んなくても、支払いもないから大丈夫だ、ごめんっていう。
はいはいはい。
そうですけど、すっげえ緊張しました。
ねえ、すごい。そこはね、絶対のちゃんとね、信頼というかね、お客さんの方もね、なんかちょっと一日遅れてとかね、何日、3日遅れてとかも、ね、可能性ゼロじゃないですもんね。
はい。
いやー、すごい。ね、ねはさん、いかがですか？
いやー、なんか、ねえ、なんかこう、今振り返りで聞いてるから、笑って話せるけど、当時の心境を考えると、いや、ほんと寝れないっていう言葉ぴったりだなと思って、すごいなんか気持ちはわかるなって思いながら聞いてました。
でもね、1日単位でちゃんと資金繰りね、計算して、うん、しっかりそこを合わせて、帳尻合わせてやってる、らっしゃるって、いや、すごいなと思って、いや、僕もなかなかそこまで、厳密にはちょっとできてない部分があるかなと思って、いや、すごい素晴らしいなと思ってね。
まだ始めた頃だったんで、まだそんなに入出金も多くない時だった。
うん、はい。ねえ、でもね、それが、でもね、それをね、じゃあ愚直にもうずっと、言われたことを守ってやって、それが今にずっと繋がってるっていうところなんですかね。
そうですね。そのベースは、同じです。
すごい。はい、でもやっぱり最初にね、どういう、やっぱり師匠というかね、その先生みたいな方につくかって、やっぱすごい大事だなと思って、ね、なんか、基本ですけど、すごい大事なところだなと思って、そこの部分っていうのがね。
それもうこれだと経営に限らず、何でもそうじゃないですか。スポーツとか、趣味でも何でも。
うん、
誰を師匠にするかってすごい大事だと思うんで。
いやー、すごい。いや、めちゃくちゃ勉強になりました、本当に。はい。
いやいや、そんなことないですね。坂本先生のおかげです。
いや、そんな、全然大丈夫です、僕は。ありがとうございます。で、ありがとうございます。で、じゃあちょっと次、二つ目のポイントですね。まあ、自分や商品に自信を持ちすぎるな、顧客目線というところなんですけれども、はい、ここについてちょっと教えていただきたいなと思うんですけれども、はい。はい、
マーケティング用語で、よくマーケットインか、プロダクトアウトとか言うじゃないですか。
はい。
はい、で基本的には一番最初立ち上げるとき、バックボーンに大手がついてたり資金力があればプロダクトアウトで新商品出して、これを宣伝して売り込むとかでいいと思うんですけど、まず例えば、個人で起業するとかそういう方の場合はまず売上立てなきゃいけないじゃないですか。ですんでどちらかというともう今あるマーケットに入っていくっていう形、もうニーズがあるとこに供給していくっていう、もう顧客ニーズがある、マーケットインじゃないと、最初は厳しいと思うんですよ。
うんうん、
はい。で、そこで、うまく、マーケットインできて、ただライバル、競合がたくさんいるんで、そこはもう、シェアの取り合いとかが大変だと思うんですけど、ただ、明らかにニーズがあるとこに行けば、お客さんは必ずついてきていただけると思うので、ちゃんとやってれば。で、そこで、ちゃんと安定した、売上経営をしていけば次の展開に進めていけるので、もうここはまず最初は、自分の商品とかサービスに自信を持って、お客さんが買ってくれないのはお客さんが悪いんじゃなくて自分の商品が悪いって思っていただいて、あくまでもお客さん目線で自分たちがこう合わせていくっていうのは最初は大事だと思ってるんで、なるべく顧客目線がいいなと。
うん、 ありがとうございます。いやでもね、ここってね、なんかすごく頭では理解できるのと結構難しいと思う方も結構いらっしゃるのかなと思って、やっぱりね、特に最初起業してね、いや自分はこの商品でちょっと勝負したいとか、これちょっと売っていきたいってなると、よく自信もないとダメな部分もあったりする部分もあるかと思うんですけど、この辺のそのバランスっていうか、どうなんですかね、その辺でどうバランスを取っていくというか、はい。
ここに関しては、あれですね、なんですかね、自分の商品に、営業するときは、もう、やっぱ自信のまま、やっぱ絶対なきゃいけないと思うんですよ。
うんうんうん、
いいもの、自信というか、いいものだ。
そうですよね。
絶対にいいものだと思っていくと。
うんうんうん、
ただ、それを相手に伝えるときに、押し付けちゃいけないっていうところなんですよね。
はいはいはい、はい、
自信を持ちすぎるんだってそこなんですよね。
うんうんうん、
あくまでも自分は、いいものを持ってて、いいものを売ってるんだけど、ただ、それを伝えるときに、顧客目線で、伝えていかなきゃいけないと。
うん、
営業しなきゃいけないっていうところですよね。
うんうん、はい、ですよね。これ例えば顧客目線で伝えるときに、そのなんかどういうふうに伝えると顧客目線で伝わるかみたいなんてあったりするんでしょうか。
もう僕はあれですよ、ヒアリングですね。
うんうんうんうん、
会話、コミュニケーション、
うん、
はい、言ってしまえばもうコミュニケーションさえ取れていれば、
うん、
ある意味何でも売れるじゃないですか。
うん、そうですね。
ちょっと言い方悪いかもしれないですけど。
いやいや、でもね、もう売れるね、営業の方は皆さんやっぱりそうおっしゃいますもんね、やっぱりね。はい、うん。いやー、すごいね。なんかでも、そこの部分ってね、バランス取るのすごい難しいところでもあるんですけど、ね、あさんいかがですか、その辺は。
そうですね。ヒアリングって、やっぱりね、大事って皆さんおっしゃって、ているのよく聞いてるから、でも自分が実際にこう商品を紹介するときってどうかなって思うと、やっぱりなんか自分の方が喋る量が多くなっちゃう、なりがちになってるな、振り返ると喋りすぎちゃったなって思ったりするんですけど、やっぱそこのさっきおっしゃってたみたいにバランス難しいなって思ったりするので、なんかどういうふうに意識したらいいのかなって、岡田さんがなんかこう気をつけてるところとかあれば教えてほしいなと思いました。
僕個人的なことを言わせていただきますと、もう僕は基本的には喋んないです。もう聞く一方ですね。お客さんが話しやすい質問を振ったりとか、環境にしたりとか、もう本当にいかにも相手にもう気持ちよく喋ってもらって、最後にこう一言添えるぐらいな感じで僕は喋ってます。はい、
結局相手が仲良くなる感じですね。
はい、そうですね。相手がもう心開いてくれないと先に進まないじゃないですか。だからいかに喋らすか。はい。
いやね、そこの部分ね、本当に大事というかね、なんか、やっぱりどうね、相手のね、ニーズというか、そこはやっぱね、本当に、本音の部分をね、どんだけ引き出せるかっていうところはやっぱりポイントになってくると思うので、ね、ここはやっぱりこれからね、なんか、ね、スタートされる方もね、すごく大事なところだなっていうふうに思いますね。はい。ありがとうございます。で、次ですね、まあ、三つ目なんですけれども、三つ目が、まあ、寝る間を惜しんで働けリゲインということで、ちょっとね、若い方にはリゲインが伝わらない可能性があるんですが、昔ね、24時間働けますかというね、コマーシャルが、一世を風靡しましたけれども、この、まあ、寝る間を惜しんで働けというところで、ちょっとね、これはただ、ね、これを聞くとちょっと厳しいって思う方もいるかもしれないんですけど、この辺をちょっとね、よかったらお話しいただけたらなと思うんですけれども、はい。
ちょっとタイトルなんて面白く書いてしまったんですけど、
はい、
まあ、起業してよく3年は寝るなとか、
うん、
昔から格言的なことがあると思うんですけど、うまくいってる方は、まあ、そんな寝てもいいと思うんですけど、仮にこうやっぱりうまくいってる人を壁にぶち当たったりですとか、うまくいかない時って必ずあると思うんですよ。
うん、
そういった時に寝るなとは言わないですけど、まあ、先ほど僕が起業する時にいろいろ勉強したって言ったと思うんですけど、僕も結構寝る間惜しんで、さっき言った内容全部調べ上げて自分でやるって結構なやっぱ時間かかるんですよね。うん、知識がないもので、いろんなリソースを見てどれが正しいのかって、それを選ぶのも大変なんで、ですので本当にそのうまくいってない時とか、次の戦略を立てる時って結構労力、営業するよりもかかると思うんですよ、戦略立てる方が。そこには本当もう集中してれば結構朝が来ちゃったりとかすると思うんで、本当そこは別に寝るなと言ってるわけじゃなくて、その寝れないぐらい集中して一生懸命勉強とか考えると、必ず解決策ができる 必ず次の成功に、僕はつながってきたんで、そこはあまりこう寝たいとか寝たくないとかっていうことを意識しないで、自分のやりたいことを仕事に集中する。で、結果、寝てないっていうような結果が出るのが一番いいと思うんで、そういった、励みの言葉として、これはちょっと書かせてもらいました。
ありがとうございます。でも本当に、でもね、最初の本当に、数年で、途中ね、またそういういろいろ波がありますからね、そうやってちょっと頑張らないといけない時期ってね、来たりとかすると思うんですけど、特にやっぱ最初の3年とかっていうのはね、やっぱり分からないことも多いですし、その時にどれだけ知恵を絞ってやっていくかっていうところはすごく大事だなっていうふうにね、僕もすごく思いますしね、やっぱそこの経験を乗り越えてくるからこそね、なんか途中ね、良いフェーズにまた入ってくるのかなっていうのがね、あるかなっていうのはね、ここもすごくね、実感として感じるなと思いますね。はい、美波さんいかがですか、この辺を聞いてみて。
なんか今お話聞いてて思ったのが、やっぱその勉強してる時間とかで、多分これが今やってることが次の何かにつながるとか、先が見えてたりすると、やっぱそこに興味関心が湧くとか、あっという間になんか気づいたら朝になってたみたいな集中力っていう部分なのかなと思って、なんか寝ないで頑張るぞって、もちろんそこもあるかもしれないけど、どっちかっていうとなんか気づいたら寝てなかったみたいな、気づいたら朝だったみたいな方に近いのかなってちょっと思って、だから自分がそのいやいややるっていうよりかは、なんかそこを楽しんでというか、関心持ってやれることが結構そこにつながってくるのかなってちょっと聞いてて思いました。
ね、ありがとうございますね。もう岡田さんにね、今日は会社の企業の3つの秘訣というところでね、お話しいただきましたがね、金を借りるな、スモールスタート、自分や商品に自信を持ちすぎるな、顧客目線、で、寝る間を惜しんで働けるゲインというところでね、最後熱い激励もね、踏まえてお話しいただきましたのでですね、ぜひね、これから企業やね、独立考えている方は、ぜひね、この3つを参考にしていただいてね、ご自身のビジネスに生かしていただけたらなと思います。はい。じゃあね、そんな岡田さんから最後ね、ちょっと、ご案内があるということでね、ご案内いただけたらなというふうに思います。
ありがとうございます。すみません。じゃあ最後に、うちがですね、IT の会社なんで、起業する皆さん向けに、無料で使える簡単な、クラウドの事務作業ができる、システムを無料で提供しています。ジムソルって言うんですけど、そちらをご利用いただくと、起業した後の事務作業ですとか経営管理が楽になるので、ぜひ無料からご利用できるので、ぜひご利用いただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございますね。ジムソルはね、うちのね、会社の方でもね、利用させていただいてますけども、非常にね、使いやすくて優秀なね、ソフトですん でこれがね、1アカウントだと無料で使えますので、ぜひね、そういう経営管理のところとか、ジムのね、入力作業とかですね、経費の入力作業とかね、そういったのに使える方はぜひ活用いただけたらなと思います。でジムソルで検索いただきましたらね、出てきますので、無料登録できますんで、ぜひ ご登録いただけたらなと思います。はい、という形でですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは岡田さん、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。